はい、今日も続けてこの弟子たち、イエス様の死とよみがえりの後のですね、弟子たちについて一緒に見ていきたいと思います。先週もですね、同じ題名でした。信じないものから信じるものへという題名でしたが、まあ、この、まあ、2部ですね、シリーズとして見たいと思います。で、今日はルカによる福音書の24章の36節から43節までですね、見ていきます。まあ、最初ですね、弟子たちはイエス様の死についてよく理解できませんでした。またイエス様のよみがえりもすぐには信じられなかったんですね。むしろ彼らはイエス様の十字架について大変悲しまれ、また、まあ、自分たちも危険だろうというですね、そういう恐怖もありますね。すなわちイエス様に従う者としてですね、そんな恐怖もありました。今日のこの箇所では、まあ、このルカによる福音書には記されていないんですが、ヨハネでは彼らはその戸を閉じてですね、閉じるというか、まあ、ロックするというかね、そしてこの部屋に、まあ、いたように記されてますね。そしてそのユダヤ人を恐れていたというふうになってますね。でも最終的にはですね、この同じ弟子たちは例えば使徒の働きなど見ますと、イエス様のその死とよみがえりが彼らのメッセージの中心であり、そして彼らは本当に大胆にですね、自信を持って恐れることなくそのメッセージを多くの方に、周りのすべての方に、まあ、伝えました。そう考えると、じゃあ何があったのか。すなわち最初はこう信じられなかったこのね、弟子たちに何が起こったのか、そういうことですね。今日もそういうことを見ていきたいと思います。ルカによる福音書の今日は24章の36節から43節ですね。170ページになります。新約聖書170ページ、聖書の終わりの方ですね。170ページ、ルカによる福音書の24章の36節からですね。これらのことを話している間に、イエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き、恐れて霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか？どうして心に疑いを起こすのですか？私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスはここに何か食べるものがありますかと言われた。それで焼いた魚を一切れを差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。とりあえずここまでですね。で、まあ、この箇所からですね、信じないものから信じるものへと考えていきたいと思います。どうしてこのね、弟子たちがこのように信じられなかったのに、後になって大胆にですね、イエス様の死とよみがえりを語るようになったのか、信じるものになったのか。まずですね、ちょっと背景を考えましょうね。この今日のお話の背景、まあ、イエス様の死と葬りありますね。弟子たちは3年半ほどイエス様と歩みながら、いろいろイエス様の教えを聞いたり、あるいはイエス様のなさる奇跡を見たり、あるいはイエス様の歩み方、その生活ぶりを見てきました。そしてそのみんな、このイエス様が、弟子たちが全員ですね、イエス様が約束のメシア、 神様が約束されたメシアだと信じています。信じていましたね。そして、まあ、彼らはこのメシアに本当に期待を寄せているわけですね。この同じ期間、まあ、このちょうど1週間前ぐらいですね、彼らはエルサレムに入城しますと、イエス様が多くの人に歓迎されですね、今にもイエス様が王様になるだろうと予測していた。イスラエルをローマ帝国からこう自由にしてくださると予測していたのに、むしろそうではなくて、ユダヤ人の指導者に捕まって、そしてその死刑にされた。しかもそれはローマの十字架にかけられた。非常にこの大きなですね、なんて言いましょうか、まあ言うならば裏切られたようなね、期待が裏切られたような、そんな思いでいたでしょうね、この弟子たちは。イエス様は結局十字架の刑になり、死に、そして葬られ、まあ、墓に葬られたんですね。でそれから3日ほど経ってます。3日経ってますけれども、イエス様のその死と葬りからですね、しかしその3日経ちますと、なんとですね、この墓場に行きますと、そこは空で遺体がない。これからまずこう始まりますね。女性の方々、女性の弟子たちがですね、こう墓を訪ねてみました。そしてそうしますと、そこにはイエス様の遺体がなく、むしろそこには天使がおられて、そしてこの天使たちがイエス様が蘇ったと伝えられからですね、伝えられ、彼らが弟子たちにそれをお伝えしますと、早速ペテロとヨハネが見に行きますね。その墓に見に行きます。そしてやっぱり見ていきますと、確かに女性がおっしゃるように空です。そこにはイエス様の遺体がないわけですね。で、まあ、今日の箇所はルカによる福音書24章のところですが、今36節から読みましたが、まあ、ちょうどその前のですね、34節、まあ、3節から読みした方がいいでしょうかね。すぐさま2人は立ってエルサレムに戻ってみると、11使徒とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンにお姿を表されたと言っていた。彼らも道で会ったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスがイエスだと分かった次第を話した。まあ、この33から5はですね、まあ、先週見たあのお二人がね、エマオの途中イエス様といろいろ話して、そしてやっとイエス様だと気づく、そしてすぐさまですね、エルサレムにこう控えして戻る、このそして戻ってきますと11弟子に、仲間にですね、そのことをお伝えしますが、そうしますと、本当に主はよみがえってシモンにお姿を表されたと言っていた。すなわち彼らが戻りますと、シモンというのはペテロですね、イエス様がペテロに現れた、イエス様がよみがえったんだと、そんなふうにですね、彼らもすでに考えているわけですね。まあ、そのようにこのエマオのこの2人も、またここの箇所には記されていないんですが、その時に、その前にマグダラのマリアにですね、イエス様が現れましたね。まあ、ですから少なくともこの時点ではすでに3回4人の方にイエス様が姿を現し、そして語ってきたわけですね。そんな状況です。でそんな中に今度はまた36節でイエス様が現れますね。でまあ、この箇所では あまりそういうことを触れません。まあ、ただ38節には、なぜ取り乱しているのですか、どうして心に疑いを起こすのですかというふうにですね、弟子たちがまだそれでもイエス様を見ても疑う様子をね、疑っている様子がわかりますね。 ちょっと箇所を変えますが、マルコによる福音書、ちょっと前になりますね。マルコによる福音書の16章では、特にマルコは彼らの不信仰、イエス様がよみがえったことを信じなかったことを強調していますので、ちょっとそこを読みたいと思いますが、マルコの16章の9節から14節ですね。103ページになります。103ページ、マルコの16章の9節から14節ですね。さて、主の初めの日の朝早くによみがえったイエスは、まずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと言っていた、よく見たと聞いてもそれを信じようとはしなかった。まず1回目ですね、マリアからのお話を聞いても信じようとしなかった。12節、その後彼らのうちの2人がその2人が田舎の方へ歩いていた折に、イエスは別の姿でご自分を表された。そこでこの2人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが、彼らは2人の 話も信じなかった。ね、2回目ですね。こういうふうにこういう話を聞いてもこの話も信じなかった。そして14節ですね。しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についているところに現れ、彼らの不信仰と固くなな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。まあそういうようにも書いてますね。ですから、まあ、このマルコは特にその点強調してますね。いろいろとそのね、目撃者がいるのにもかかわらず、マリアと、まあ、ペテロもいましたね。その2人の弟子もいましたが、そういう中でも信じられなかった。で、まあちょっとですね、このルカによる福音書を見ますとですね、ルカによる福音書に戻るとですね、34節では本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていたとありますから、なんかこうマルコとねルカの話が違うように感じるかもしれません。ね、微妙に違うとね感じるかもしれませんが、まあどっちなんでしょう。だからおそらくというかね、私は疑いなくこの両方当たってるわけですね。両方正しいわけです。すなわちペテロがイエス様の姿を見て弟子たちに話しますと、まあその信じようとするその気持ちもありながらも信じきれないというね、蘇ったと言っていてもまだ疑っているその最中だという、そんなこうものですね。完全にまだ信じきれないようなね。でまあそういうふうなことも皆さん時にはないですか。あまりにも不思議なことで信じたいし信じているけれども、でも本当かなと同時に思うようなね、そんなことが時には私たちにもあると思いますね。でもう一つですね、ここでちょっと考えたいんだけど、彼らのこのような信じなかったことが今日の私たちの信じないことを、まあ、正当化するでしょうか。これで OK でしょうかね。あ、彼らも信じなかったから私たちも信じれなくてもしょうがないやと、こういうふうに考えてもいいんでしょうか。まあ、もしですね、皆さんが今信じられないけれども、それがこの弟子たちと同じく信じないものから信じるものへ変わるとすれば、当然問題ないです。 というのも私たちはみんないつかは信じていないものでしたから、ですからそういうとこから始まってももちろん OK ですね。ただそのままいくらこう証拠を見せられ、証拠を示されても、あるいは聖書の教えがあってもそのまま信じないとすれば、これは決して OK ではないというね、こんなふうに言えると思いますね。ですからこの信じないものから信じるものになるというのは大変重要だと思いますね。で実際ですね、彼らがその最初からイエス様がよみがえったというのは信じきれていないというのは、僕はそのむしろイエス様が本当によみがえった一つの証拠だと思います。まあそう言うとちょっとおかしく聞こえるかもしれませんけども、でもどうでしょうか。まあそれをちょっと逆に考えましょうか。イエス様がよみがえったね、まあよみがえったと言われた、そしてそれを彼らは何ら疑いもなく、そうなのか、そうだろうねとすぐ納得できたというと、ちょっとそれこそなんか不思議に思いませんか、不自然に感じませんか。私たちはこのようなことを聞いたならば非常にね、不思議に思います。最初からですね信じれないというのもある意味当たり前、一番こう普通の反応だろうと思いますね。ですから彼らは最初はですねいろいろ疑っていました。そしてそのことは、このお話が本当の話だとね、作り話ではなくて本当の話だという一つの証拠でもあるように思いますね。で、まあ、私たちもみんなですね、先ほど言いましたように最初は信じれないところから始まりますけれども、それがこう信じるものと変わっていくのが重要ですね。で、まあ、そこでイエス様がこのような弟子たちにまた現れるわけですね。36節、先ほど見ましたね。そして彼らはそのイエス様がその間に真ん中に立たれたとありましたね。まあ、ヨハネによる福音書を開きませんが、そこを見ますとですね、彼らはユダヤ人を恐れ、この部屋に閉じこもり、そしてドアを閉め、ロックしですね、こう、まあ、いわば隠れてますね、このユダヤ人の指導者から。でそういう中に突然イエス様が現れるわけですね。彼らの真ん中に現れます。まあどうでしょうか。彼らはこう見ますとですね、弟子たちは恐れだとありますね。幽霊だろうと、まあ、霊だろうとこう思ったようですね。で、まあ、特に考えるとどうですか。この部屋に私たちがみんなね集まっています。まあ、この部屋はちょっとね障子ですから、ちょっとそこまで頑丈ではないんですけど、まあ、それが全部閉まってるとしますね。そしてこう突然、誰かそれまでいなかった人がひょいっとこう現れた。まあ、これはびっくりしますね。そして不思議に思いますし、きっと怖くなったり、いろんなこう思いがこうよぎるだろうと思いますね。ですからそれも無理もないわけですね。本当にイエス様のこのよみがえりも、このように現れることも決して普通の話ではない。でも彼らがこのように、まあ、そういう様子を見るこの彼らの反応は普通ですよね。ですから逆にそういう反応があるから、あ、これは本当に起きたことだというふうに考えてもおかしくないわけですね。その弟子たちにイエス様がまずですね、この慰めを、あるいは励ましを励ましてくださいますね。励まされたんですね。38節、するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊なら、こんな肉や骨はありません。私は持ってます、とこうねありますね。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じれず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物がありますかと言われた、ね、このようにイエス様が彼らを 励まされるんですね。イエス様は幽霊ではないんです。体を持ってます。だからこそその墓は空です。遺体がないんです。このイエス様の復活というのは、まあ人によってはね、復活というのはただこうその霊がどっかこううろちょろうろちょろという言い方ちょっと失礼ですけどね、こう霊がこうね迷っててこうその霊を見た、そんな風にこう捉えるかもしれませんが、そうではないんです。イエス様にはちゃんと体があります。手足、そして見える体、触ることのできる体。その手足にはどうも後のトマスの話からすると傷が残ってますね。傷の跡があります。だからこそこれは本当にイエス様だというね、十字架にかかったイエス様、その釘の跡足にもある。そしてそんな様子でこうイエス様が彼らを励ましますね。幽霊にはこう触っても体はない、骨はない。そしてまだ彼ら納得しませんので、食べ物をくださいということでお魚を召し上がるわけですね。まあお魚を召し上がる幽霊というのはまあないと思いますね。すなわちイエス様の復活というのは、こうなんていうかね、なんとなくこう薄くなんかなんとなくこう姿が見えるようなものではなくて、そこにはちゃんとイエス様の体がある。手足と触ってもいらっしゃるし、食べ物も食べるし、弟子たちと一緒にこう歩めるような、そんなことですね。でそのようなこう彼らが見ても、41節では、それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じれずとありますね。とありますが、皆さんもどうですか、こういう気持ちなんか分かりませんか。本当に自分の最愛のイエス様が十字架の刑になって、そして死に葬られ、そしてこのように現れます。でも本当に、なんていうかな、こう自分がですね、本当に見てることが本当なのかというような喜びのあまりですね、疑ってしまうようなことも十分あると思いますね。イエス様は数秒現れたのではないんですね。本当に彼らがしばらくの間いましたし、そしてこの箇所にはないんですが、この使徒の働きますと40日間イエス様が何回も何回も弟子たちと過ごしながら、いろんなことを教えながらですね、この過ごされたんですね。ですから彼らはそのようなイエス様との歩みによって、信じないものから信じるものへとこう変わっていくんですね。でこの箇所ではもう一つですね、先ほど読まなかったんですが、44節から見ますとこのように記されてますね。ルカによる福音書24章の44節、さてそこでイエスは言われた、私がまだあなた方と一緒にいた頃、すなわち十字架の前ですね、あなた方に話した言葉はこうです、私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた、次のように書いてあります、キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる、あなた方はこれらの証人です、とこありますね。で、まあ結局そのようにですね、イエス様はこの弟子たちを教えられたんですね。励ましました。本当にこの現れて励ましました。本当にまだ信じきれないこの弟子たちをですね、励ましますが、さらにそれに加えていろいろ教えます。でこのところ特にですね、注目していただきたいのは聖書ですね。すなわち彼らは、イエス様はこの旧約聖書のいろんな予言をに触れるわけですね。まあ最も自分がこう 死ぬ前に十字架にかかられる前にこのような話をしたことも触れます。まあ、イエス様がその目の前にいます。目では見ることができます。手で触ることができます。イエス様がそのお魚を食べました。これ以上何の証拠が必要かとこう私たちは思うかもしれません。十分ではないでしょうかと思うかもしれませんが、でもイエス様は聖書を持ってそのことが本当なんだということを話しています。ですからもちろん目で見たり手で触ることも大事ですけれども、それ以上にこのイエス様のよみがえり、十字架とよみがえりというのは聖書に基づいているのだということが何より大事なんですね。すなわち預言書にの成就である、そのまま、すなわちメシア、神様の使わされた救い主は本当に十字架にかからなければならない、そして本当によみがえらなければならないというのが神様がこの預言を通して聖書を通して語っているのだというねことを彼らにも悟らせるために丁寧に、むしろここに時間をかけてますね。その食べるものね、まあさっと食べましたけども、ね、でもここに時間をかけ丁寧に話しております。そしてさらに彼らはそういう聖書を悟ることのできるように悟りをも与えます。でそれだけではなくて、先ほど読みましたように、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがとこうありますね。イエス様がすなわちこれから先あなた方が何をすべきか、その弟子たちの将来についても旧約聖書から、その預言から、その彼らがなすべきことについて話すわけですね。弟子たちはすなわちイエス様の十字架もまたよみがえりも、またこれから彼らがこの福音をお伝えすることも神様の御旨だということを旧約聖書からイエス様が教えているんですね。ですからそういう意味では、まあそのようにイエス様が繰り返し次の40日間ですね、彼らを教え導くわけですね。さあ今日のですね、このお話からいくつか私たちの教訓、レッスンについて少し考えたいと思いますね。まあ、このようにイエス様が弟子たちに現れ教えましたが、じゃあ今日の私たちにはそれはじゃあどういう意味を持つのかということをちょっと考えたいと思いますね。最後にそれは一つにはですね、イエス様は私たちの疑いやあるいはその恐れをちゃんと知っておられる、そしてそれをちゃんと心に留めておられる、すなわちイエス様が私たちのことを考えてくださるというですね、そういうことをここから一つ伺えますね。私たちも時としてこの弟子たちが思いがけないこの問題に直面しています。まあ思いがけないというのは弟子たちの側からですよ、イエス様の側からすればそれは当然あるべきことですし、身旨であり、その預言の成就ですから、イエス様はそのように前から考えてましたけれども、弟子たちとして見ればこう思いがけない予想外のこう問題、大きな事件に直面してますね。こんなはずでなかったというふうに彼らは考えるわけですね。なぜこんなことがあったのかよくわからない。私たちもそういう意味では時として自分に恐怖を与える、あるいは疑わせるこの何か事件や問題に時としてぶつかります。クリスチャンもそうです。でもそのような私たちのことは主はイエス様は心に留めてくださる、そして私たちのことをちゃんと理解しておられる、知っておられるですね。弟子たちのところにイエス様は来て、そしてその心の取り乱している様子もちゃんと分かってますし、何が必要なのかを考え彼らに教えを与えるわけですね。そしてさらには49節にはこうありましたね。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなたに送ります。あなた方は糸高き ところから力を着せられるまでは都にとどまりなさい、まあ、これは聖霊なる神様が与えられますよというお話ですが、まあ、この彼らにイエス様が聖霊なる神様、私たちの慰め主、助け主を与えてくださるという話ですね。で、まあ、子供たちの方もね、先週だったでしょうかね、そういうちょうど慰め主、聖霊なる神様、ね、について学びましたよね。ね、はい、そうですよね、はい、サニーキッズでね、そういう学びがありました。まあ、そういう意味ではですね、本当にこの私たちのためにもちゃんと聖霊なる神様を与えて、私たちの必要を主は満たそうとしておられます。今日も変わらず私たちの必要を知っておられ、そしてその当時の弟子たちに与えるように主は与えてくださいます。そしてもう一つですね、ここで学べる事柄ですね、それは神様の御約束は私たちの信仰の基盤であることですね。基盤というのは分かりますか？土台、ね、私たちのその上に信仰を立てるというね、このお言葉、聖書の上にね、これですね。先週もそんなことを見ましたね。先週のあのエマオの途中、どうでしょうか、イエス様が聖書からいろいろ話しますと、彼らがその自分たちの彼らがこう心が燃えたと言ってましたね。本当にこの今週のこの箇所も同じではないですか。イエス様が本当に目の前に立ってます。手で触ってください、目で見てください、ね、こういうふうにこう魚を食べました、ね、見てください、確かめてください、これで十分ではないでしょうかと私たち思うんですが、いや、それでは不十分ですね。聖書の預言からイエス様はいろいろ教えます。私たちの信仰はやはり何といっても聖書に基づくものではなければ、これを基盤としなければならないわけですね。体験、こんな体験がありました、こんなことがありました、これも大事なことです。でも一番はやはり聖書と照らし合わせながらですね、ということが重要ですね。このように私たちの信仰もですね、聖書の上に立つわけです。だからこそアガペではこういう聖書を中心に礼拝の時見たり、サニーキッズも他の話はしませんよね、聖書の話でしょ、ね、そういうことですよね。聖書の上に立つこの信仰、聖書のを土台とする信仰、聖書があるゆえに信じる、ね、こういうことが重要ですね。やはり私たちもこのように聖書に耳を傾けるならば、本当に心を開いて聖書の教えに沿ってこう歩もうとすれば、日に日にこの信仰が強められ、こう助けられるわけですね。弟子たちもそうでしたし、私たちもそうですね。で、今日私たちの教訓の3つ目としてですね、それはこのイエス様は本当によみがえられたということですね。イエス様は本当によみがえられた。まあそういうふうにね、中にはね、こう聖書にそういう話があるから困るんだなという人もいますね。道徳だったらば、道徳の本でこういうふうにすべきです、ああすべきですという本ならいいんだけど、こういう奇跡的な話があるからなかなかこう納得できない、信じられないというようなね方もいますが、でもイエス様は誠に本当によみがえられたんですね。で、今日もちょっと触れましたけれども、この弟子たちの反応がこれは本当の話だという証拠をありますね。すなわち嘘ですとどうでしょうか、みんなグルになってですね、じゃあね、イエス様が十字架にかかったんだけど、よみがえったことにしようよねってこうなったら、まずは信じないという話はありえないわけですよ。そうでしょ、 そんなにみんな嘘上手じゃないんですよ人間はね。だから信じれていなかったということは本当に起きたというねことの一つの証拠でもありますね。微妙なこう 証の差というか、その証言の差というのも、これも本当のものだという話の証拠ですね。まあここではそういう話できませんが、どうもねこの警察もそういうことを見ますね。あんまりぴったりこうマッチしてますと、これはグルになってね、話をつけたという話を作ったということになるなりがちですけども、多少のこう視点の違いね、同じことを見たけどもこう立ち場所が違ったり、あるいはこう反応が違う、これは普通にあることですね。ですからそういうように本当に起きたということですね。第一コリントの15章ですね、ちょっと一箇所見たいと思いますね。まあこれはだいぶこのよみがえりから後に書かれた箇所ですけれども、だいぶといってもね、ほんのどうでしょうね、20年以内ですけれどもね、第一コリント15章の3節から8節ですね、340ページになりますけれども、このようにありますね。3節からですね、第一コリント15章の3節、340ページ。私が、ここでパウロが書いてますね。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。じゃあ何が大切なんでしょうね。キリストは聖書に示された通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に示された通りに3日目に蘇られたこと。この3節4節気づきましたか。聖書に記されている通りというね、やはりこういう強調ですよね。で5節ですね、またケパに現れ、このケパはペテロですね、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数のものは今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれたものと同じような私にも現れてくださいましたとあるわけですね。まあ、この中には次々といろんなね、イエス様現れる様子を書いてます。でも少なくてもマグダナのマリアに現れてることは書いてませんね。だからこれも全部じゃないんです。代表的ないくつかね挙げてますけども、その中にはなんとですね、 いつか500人以上の方に現れた。だからポツポツ1人2人、幽霊のような、なんかよくわからないような姿ではないんです。イエス様が何回も40日間の間何回も何回も何回も現れ、そしてある時500人以上の方の前に現れたというですね、こんな様子が書いてますね。イエス様は生きておられますね。弟子たちが最初からそれを信じきれていなかったことは、むしろその証拠でもあります。むしろそれが本当の話 に響くわけですね。本当にイエス様がを目にしても、今日の箇所ですね、こう見てもまだこう疑う、喜びのあまりに信じきれないというね、これも普通の反応じゃないですか。私たちの最愛の方が本当にいなくなった、死んだ、もう会えないと思っていた、そしたらなんとそこにいたならば、私たちも同じように反応しませんか、ね、ですからイエス様が本当によみがえられたんですね。でこの弟子たちもそのようにイエス様と40日間過ごすことによって、すべての疑いが解かれ、彼らは大胆にイエス様が十字架にかかられでも生きてますよと、よみがえりましたよとずっとこう説教しましたし、たとえそれはこの刑務所に入れられても、死刑にされても、それをその証言を変えないわけですね。ね、そういうことを通して本当にイエス様が誠によみがえられたんだということを思いますね。どうでしょうか兄弟姉妹、まあ、私たちも時として思いがけない問題に直面します。 自分ではよく理解できない問題にぶつかります。でもそのような私たちは主はちゃんと見ておられます。ちゃんとその問題を知っておられます。そして心に留めておられます。私たちを今日見たように、弟子たちを慰めたように、励ましたように、私たちを励まそうとしております。私たちを教えようとしております。そしてそのために聖霊なる神様をお与えくださったんですね。ですからぜひ私たちもこの弟子たちがイエス様のお言葉に耳を傾け、信じないものから信じるものへ変えられたように、私たちもね、この信仰の歩みの中で時としていろんな問題にぶつかるとどうだろうかなとこう疑うこともあるんですが、やはりこの御言葉に耳を傾け、聖霊なる神様の御声に従いながら、信じないものから信じるものへとこう変わっていくならば本当に素晴らしいですね。まだイエス様を信じておられない方も今日どうでしょうかね、おられると思いますけれども、でもイエス様は私たちのために十字架にかかられました。本当に私たちの罪のためにそこで裁きをお受けくださいました。そして勝利をもってよみがえられたんです。今日そういうよみがえったイエス様の姿を見ました。今日イエス様はその勝利、その罪の許しと、そして永遠の命と勝利を与えようとしております。このイエス様を救い主として信じるなら、同じその勝利、永遠の命をいただけるんですね。罪の許しをいただけるんです。そういう意味ではぜひですね、おすすめしたいのは、信じないものから信じるものへと変わっていただきたいとこう思いますね。ぜひこのイエス様が弟子たちに示されたこと、イエス様が彼らをですね、あなた方はこれらの証人ですと言いました。そして弟子たちはしっかりそのことを書き留めて私たちに託されたんですから、そのお話をですね、私たちは本当によくよく調べて、でも最終的に信じるというね、ことを本当に進めていきたいと思います。ぜひですね、信じないものから信じるものへと、そういうふうに私たちもですね、変えられたならばと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのように共にお言葉を学ぶ機会を感謝いたします。主イエス様の十字架の後よみがえられ、そして何回も現れ、弟子たちにと語り合い、そして教えられた様子をその一部今日見ました。どうか今日お集まりの私たちも、時には弟子たちと同じく思いがけない試練や問題に直面します。しかしながらそこには主がちゃんとおられ、そしてその問題について把握しておられ、心に留めてくださっていること、そして私たちを励まし、必要な力を与え導いてくださる、ちゃんと聖霊なる神様を与えてくださったということを覚え、感謝しつつ御言葉に耳を傾けながら、信じられないものから信じるものへと変えられますように、お一人一人のうちに豊かにお働きをお導きください。特にまだイエス様を信じておられない方も、本当にこのイエス様が誠の救い主であり、自分の罪のために来られた誠の救い主だということを信じて、今日信じる罪許されますように、本当に心から祈り願います。どうかお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。